古代の福岡を歩くステージ A、 海の道から空の道へ、安住族の足跡を探る。この番組は安住の市観光協会、安住の市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週も新潟県糸魚川の翡翠について、縄文時代翡翠の工房があった長者ヶ原遺跡にある長者ヶ原考古館からお送りいたします。先週は縄文時代の建物などが復元してある遺跡を紹介しましたが、この遺跡一体どういう場所にあるのかといった話から聞いていきます。お話を糸魚川市教育委員会学芸専門員で長者ヶ原考古館の山岸洋一さんに伺っていきます。
大体その遺跡のある標高ってのは何メーターぐらいのところにあるんですか？
はい、標高が約90メーターありまして、はい、海岸まで3キロぐらいですので、割と海には近いんですけれども、はい、すぐこう背後に山があったりするというような、はい、そんな環境にありまして、そういう意味では海の方で手に入るもの、それから山へ行って手に入れられるものっていうのが、はい、遺跡からも出土していますので、はい、そういった海の幸、山の幸両方をこう手に入れることができる、そんな場所というふうに今考えられるんですね。
はい、先ほど遺跡の方まで、歩いていったんですけども、なるほど、なんでこんな高台に作ったかというのはだんだん分かってきたんですけども、やっぱり水が湧いてるというのが一つあるんですか？
そうですね、すぐ近くに、湧き水が豊富な場所がありますので、はい、そういったところも調査しますと土器や、まあ、石器も出てまいりますので、はい、湧水の利用というのはやはり生活を支えた一つの、はい、大事なポイントになっていたんだというふうに今考えられます。
はい、それから一棟の、まあ、建物を拝見したんですけども、その建物の周りが広場になっているっていうのをびっくりしたんですけども、あれやっぱりどういう機能だったんでしょうか？
やはり広場については、実際に広場の中を調査しますと、あまり出てこないといいますかね、出てくるのは、まあ、石棒であるとか、はい、まあ、道具が見つかるとか、まあ、そういったことがあったりしますし、広場の中にはお墓が作られたりするということがあります。そういう意味ではそこの村に住んでいた人たちの、はい、なんというかまあ、コミュニケーションを取る場所、はい、儀礼を行う場所というような、はい、そんな場所として利用されていたということが考えられています。はい、
ここにあったのが翡翠の加工工場というふうに言っていいんですか？
はい、まあ、実際にはここで加工していたという具体的なポイントまではまだまだ抑えきれてない、ということはありますが、翡翠の原石からそれから製品に至るまでの工程品、はい、工程が分かる資料が出てくるとか、はい、割ったり磨いたりする道具も見つかるというようなことがありまして、 ここの集落で、翡翠の加工が行われていたということを物語る資料ということで、翡翠工房というような言い方もするんですけれども、はい、そういう、はい、あの集落であるということが分かっているわけであります。
一つはあれですか、翡翠を加工するときに砥石っていうのを使いますね。その砥石はこの近くにもあったということが言えるんですか。
はい、特に、ここの遺跡から見つかる砥石というのは、はい、石英という硬い鉱物をたくさん含んだ、はい、砂岩という石を使ってるんですけれども、はい、その砂岩というのは、この姫川という川を遡った、
はい、
翡翠橋というのが あるんですが、その川の上流の方から、はい、流されてきている石というふうにも考えられていまして、特にその姫川の西側に、
はい、
ここからずっと、まあ、福井の方にかけてですけども、はい、恐竜がいた時代に堆積した手取り層という地層があってですね、はい、そこの地層の中に含まれている砂岩というのがその石英がたくさん含んでいる石というふうに言われておりまして、まあ、それが手に入るというのが非常に翡翠の加工をする上で大きな威力を発揮したんだというふうに、はい、考えられています、
はい。それからここに展示してありますけども、小さい玉になる前のものを大衆というんですか、
はい、
先ほど見させていただきましたけども、あれが、まあ、10センチか15センチぐらいの石の塊みたいな感じですね、
はい、
いわゆる削り節によく似てるという言いますけども、
はい、
あれが大体こう大きくこう刻んでいって最初になる翡翠というものですか。
結局細長く加工する、
はい
ということが一つありますけども、
はい、
それをまた磨く、そして穴を開けるという、はい、そういう工程を経て、完成していくということに なるわけです。でその磨くのに必要な砂岩、
はい、
砥石、
砥石、
それから、形を整えるのにも、まあ、翡翠のハンマーといいますか、はい、そういったものを使ってですね、
はい、
加工していくというのが、はい、ここの遺跡で、出土する資料から考えられる、
はい、
翡翠の、まあ、加工技術といいますか、はい、そういうふうに、理解されております。
は
い、
太子というものは、もうあれ自体が装飾具として使ったんですか。
穴を開けたものがペンダントとしてですね、
はい、
各地に運ばれるというようなことになっていくわけですね。
面白いですね。最初からやっぱりソーシングとして
最初はあまり手をかけない、
はい、
自然の翡翠の礫に穴を開けてたということも分かっているんですが、はい、だんだん手を加えて、形を整えたものが、
はい、
流通するようになるという、はい、そんな流れはあるようです。
はい、で次の形が翡翠の玉になるわけですか。
で縄文時代の中期、
はい、
長者柄遺跡の時代はそういった大衆というような、
はい、
ものが流行るわけですけれども、はい、だんだん後期晩期となっていきますと、
うん、
小さな勾玉とか、はい、丸い玉、はい、そういったものが多く作られるようになっているという傾向があるようです。
ああそうですか。翡翠に、まあ、例えば玉だけじゃなくて たまに穴を開けるということもやってますよね、
はい、
その翡翠自体はかなり硬い石でしょう、
はい、
それに穴を開けるっていうのはどうやって開けたんですか。
それはあの時々遺跡から見つかる資料の中に穴を開ける、はい、開け方ですね、
はい、
そういったものが分かるものも見つかっておりまして、
あ、はい、
それによるとあの管切りといっている
管切り、
竹やそれからまあ鳥の骨もそうだというんですけれども、中が中空になった、あの管状のものを切りとして使うということがまあ考えられていまして、これはあの工学部の先生もですね、当時の技術としてはあのその管切りというのが使えるということは非常に高度な技術であり、まあそれは現代の技術にもつながるというふうに言われております。
はい、そういうあの管切りみたいなもので、
はい、
これを、ま、何千回というふうに回して、
はい、
で穴を開けるという、
はい、
あの、ま、出来上がった玉ですけども、玉というのをどこかにこう運んで持っていくということもあったわけです、はい、どの辺まで持っていったっていうのは分かってるんですか。
縄文時代はどちらかというと東日本の方に
東日本
たくさん広まっているということが分かっていまして、北海道礼文島という
礼文島
一番あの、北は礼文島ということになりますし、長者柄遺跡よりも少し、新しい時代になった後期晩期になりますと今度、はい、根室の方へ
も
広まるというような、そんなあの一番遠いところだとそういうところに行ってるということになりますし、西の方もですね、割と沖縄の方でも見つかったりしてるようですから、あのかなり遠くまで行ってるということはあの間違いないということですね。
糸魚川にはかつて竹二街道または潮の道と呼ばれる道が松本まで通っていました。その道を翡翠も運ばれていったのではという話もあります。山岸さんは、
それはあの、まあ、事実として、例えばその長野県 その諏訪湖の周辺ですね。
諏訪湖、はい、
それか、まあ、諏訪湖の周辺というか八ヶ岳の山麓といいますか、はい、そちらの方で翡翠の大種というのがたくさん見つかる遺跡があったりします。ですので、まあ、そこの地域との交流というのが一つありまして、
はい、
そちらの方のもう一つ関係でいうと、八ヶ岳の山麓っていうのは、黒曜石の産地なんですね。
黒曜石、
それでここの地域は黒曜石がないという、
はい、
まあ、地域になりますので、
はい、
実際に遺跡から出たものを今科学分析するとどこの黒曜石が来てるのかというのが分かるというのがあります。
はい、
遺跡から見つかった100点ぐらいの黒曜石をそういう手法で分析すると多くはあの諏訪地方の黒曜石だということが、
まあ、
ほとんどが諏訪地方のものというふうに、あのそういう結果もありますので、
はい、
まあ、裏付けとして、諏訪地方とこの地域とのこう関係の中で当然その道筋としては姫川沿いのルートというのが非常に、
はい、
あの人のこう動きとしては通りやすい場所であったということは考えられます。
はい、
途中にも翡翠の加工とかに関わる遺跡が何か所かありますので、
あるんですか。
あのやはりそれはあの戦後間もない時期にすでに、はい、大場岩尾さんという考古学者が、
はい、
その可能性を考えて、はい、この長野の方からこちらへ向かって、調査をしたんですね。
う
ん、で長者ヶ原で翡翠を拾って、いよいよ間違いないということを、まあ、そういう探求をしたというのもそういうこともあります。
さらに翡翠と安住族との関係はどうだったのか伺っていきます。
それでその大場岩尾先生も、
はい、
長野からこちらへ来た理由っていうのは、その弥生時代に安住族が、
はい、
その銅花という青銅器があるんです。
ああ銅花、
それがその長野で出てるんですけど、
はい、
それはここから姫川を遡って運ばれてたものではないか、で翡翠もその流れの中で動いているんではないかというのを探索するために、来たんですね。で、まあ、縄文時代のちょっと時代の違う長者柄をまあ整備調査をしたと、いうことなんですね。でやはりその安住郡という8世紀、
はい、
奈良時代以降の郡ですけれども、
はい
はい、実はその安住郡の中にある、まあ、古墳、
はい、
古墳ですから5世紀とか6世紀ぐらいのものになるわけで、それは安住村寺の墓ではないかというのは、
はい、
ほぼ間違いないんでしょうけれども、はい、まあ、ちょっとそれは長者藩の時代よりもだいぶ違う時代で、翡翠のちょうどその最後の頃には関わってくる、
う
ん、可能性はあります。
そうですか。
ただそれが弥生時代まで、その大場先生が推定したその銅花と翡翠のこのやり取りの話になってくると、それはまた弥生時代の話なので、そこでまた数百年ぐらい違ってきますので、それが安住村寺のその移動した時代というのがいつなのかというのが、それによって弥生時代のことなのかどうなのかっていうことに変わってくるんだと思います。で、実際にその特に鹿の島、
はい、
まあ、金も出てる島ですけれども、特にその古墳時代にもすでに沖ノ島の祭祀というのも行われていますし、そのそういった船を操る技術といいますか、そういう点では安住村寺がその後今度ずっと東北地方に進出するのにも変わってるとか、そういったこともあるので、あながちここから遡ってくるというのは、うん、後頭向けの話ではない
わけです。そうですね。
で実際に、こちらにその穂高神社という神社がありまして、で穂高神社というのは安住郡の中にある古い神社で、はい、その抹茶というのは一つもないんですね。
あ、
しかし糸魚川に一つそれがあるというわけです。それを古代医師の研究されている先生が、やはりここが要は内陸へ入る一つの経路ではないかということを、その穂高神社のことを根拠に研究されているというのがあります。ただ地元の人に言わせますと、その穂高神社の末社になったのは明治からなんだというわけです。それより前のことはよくわからないんだという、そういうことがちょっとまだ課題としては残っています。
それとその安住族っていうのが朝鮮半島との交易を盛んにやってたんですね。
そうですね。
朝鮮半島からは産出されない翡翠が朝鮮半島から出てるということは、やっぱり安住族が持ち込んだんじゃなかろうかというふうに推定するんですけども、
はい、
どんなもんですかね。
それもやはりその沖ノ島の祭祀との関わりもあって、
はい、
あそこは宗像という地域になるわけで、宗像、それから安住、
はい、
やはりその朝鮮半島への、橋渡しといいますか、そういうことになるわけですし、航海術という点では、日本海図体に翡翠が動くということも一つ、そういうポイントがありまして、特にそれは弥生時代なんですね。そうすると安住が弥生時代まで遡るのかということが一つ、課題になってくるんだとは思いますけど、それとやはり朝鮮半島とのそういった橋渡し窓口になるという点では、翡翠を、翡翠の代わりといったらですが、鉄が必要だったというのが、5世紀ぐらいの大和政権の一つの大きな課題だったようで、
そうですね、
その、翡翠と鉄との物々交換になるかどうかなんですが、トレードどう、その辺っていうのが海を越えていくという点では重要な役割を果たしている可能性はあるんだとは思いますよ ね、
そう
ですね。鉄が欲しかった、日本の国内、当時の国内事情ということも考えると、
鉄をいただきたいので、翡翠をどうぞという
その辺がですね、韓国でたくさん翡翠が見つかる理由の一つは、そういった鉄と、鉄の問題というのも
ですよね、
考える傾向は非常に強いということですよね、
はい、お話を糸魚川市教育委員会学芸専門員で長者ヶ原考古館の山岸洋一さんに伺いました。ここでリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は餃子の山八にニューフェイスが登場したと聞き、餃子の山八福津本店に行ってきました、JR の福間駅から歩いて10分くらいで着くんですが、ふみちゃん店長こと藤本文子さんがすごい美味しいのができたと満面の笑みで見せてくれたのが
、はい、
9月10月の季節限定商品として登場した芋くりまんなんです。
芋くりまん、
はい、これ冷凍で、売ってまして、直径が5センチくらいのものが8個入ってるんです。で、中のあんが安納芋栗の粒と、これいいなと、で、レンジでチンで OK ですし、本気で蒸し器で蒸してもいいし、揚げてもいいと。でも驚き、こんな方法で食べれるんですって。
蒸してもいいし、もう出来上がった状態、蒸してある状態なので、全てがで冷凍してるので、自然解凍 OK なんですよね。シャリシャリしてて美味しいんだよね、半解凍で。周りもそのままふっくらのままなので、
ということで
半解凍、
はい、2、30分自然解凍しといたらなるよって言われて今持ってきました
あ、これ半解凍なんですか。
半解凍です。どんな感じになってるのか今私もドキドキしてます。
これね、あ、ひんやりしてますね。
まだひんやりしてる
で
し
ょ、はい、あ、これ一口サイズでね、一口は二口かな、
どうぞ召し上がれ。
いただきます。本当、シャリシャリ、おお、なるほど、冷たいのいいですね。
いいでしょ。
中のお芋と栗、これがやはりこう、なんて言うんでしょうか、洋菓子のような、
そうなんですよ、
美味しさになりますね、
で、このようにね、皮は割と早めに溶けるので、ももっちりしてて、あ、ただ何にもしなくってこれが出来上がるんだったら、すごい幸せなおやつタイムだなっていう、そんな一品なんですよね、
新しい
ね。 でこれ実はね、例年9月10月って季節限定は餃子でミニトマトが丸ごと入ってるものだったんですが、これは今年の猛暑でトマトの生育が不良でこれができないと。
あらら
で、この芋栗まんを代打として出したらもう大ヒット商品ですよ。
これはなかなかの完成度です
でしょ、うん、でこれがパッとできた理由にはこんな、まあ、ふみちゃん店長だけじゃなくてみんなの思いがあったからみたいです。
うち本当にうちの小麦粉餃子もそうなんですけど、皮自体もすごく美味しいんですよね。豚まんとかの、ま、周りの皮生地がすごく美味しくて、なのでそれを使った何かをっていつもこう考えてはいるんですけど、
お
でこうなりました。
いやいや、もう本当に素晴らしい完成度
坂田さんの顔がめちゃくちゃ笑顔になってます、
うん、もう止まらないです。
福津本店に行ったら、あの米の油で揚げた揚げ芋クリマンも買えるので、これはね、あのほっこり度が中のあんのが上がって外側こう香ばしくなるんで甘みが軽くなって、これもまためちゃめちゃ美味しいんですよ、
ね、気になります。
でしょでしょ。それだけじゃない、さらにもう一つニューフェイスがありました。餃子の山町の福津本店に行ったら、店頭にキラキラ金色のモールで囲まれたテイクアウトの窓口ができてまして、うん、ここがカレーパンの店なんです。
カレーパン、
ツタンカーメンってひらがなで書いてるんですねで黄金のマスク型のオブジェがあって、オリジナルの T シャツなどまでできてて、これはすごいことになってる。いや、ふみちゃん店長、ツタンカーメンカレーパン屋ですごいこと考えましたねって言ったら、こんなリアクションでした。
じゃあ私じゃない、私つーかインドだしカレーみたいな、エジプトだしツタンカーメンみたいな、どう来たの、どうなってるの頭みたいな
考えたのは社長だったですで社長に聞いたらですね、なんでカレーパンなのにツタンカーメンっていう店にしたんですかと。いや、なんとなくなんかいいな、ゴールドの感じがあって色の方で引っ張られてたんですね。コロッケっぽいイメージ の、 あのカレーパンなんです。10センチ弱ぐらいの大きさで、5、6センチぐらいの幅、野菜カレーパン、辛口カレーパン、季節限定のカレーパンとあります。この発想どこから来るのか思いもしたけど、こんな風に海ちゃんが言いました。
あ、でも喜んでくれる人がいる限り、別に餃子屋だからって餃子にこだわる必要は私もないなっていつも思ってて、やりたいことをやりたいっていうか、これだったらお客様が喜んでくれるかも、笑顔になれるかもって社長や他のみんなが思うんだったら全然やればいい。
餃子の山八の美味しさ、まだまだ進化します。
中島理恵さんでした。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は安曇野市観光協会、安曇野市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。